Are you ready? Take it easy.
Sorry, Japanese only.
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
昨日ですね、
はい、
あ、昨日じゃない、今日ですね、
はい、
Apple の iPhone3GS、iPhone の新しいモデルがですね、日本でも発売になりまして、
はい、
表参道のソフトバンクに、また行列ができたということで、まあ、朝のですね、テレビでもまた報道されてましたけれども、はい、今日のテーマはこの iPhone3GSについてのですね、はい、いろんな話をちょっとしていきたいと思います。
そうですね、
はい、
といっても2人とも iPhone3GS は持っていない、
まだないんですけども、まあ、もうかなり情報は流通してますし、
そうですね、
まあ、どんな機能あるかは Apple のサイト見れば分かると思うんですけども、はい、まあ、とにかく驚き、まず私が驚いたのは、そんなに変わってないということを逆にすごいという、うん、日本の、あの携帯だとやっぱりとことん新しさを追求するんですけども、
はい、
iPhone の場合はその前に OS3.0 を出して、実は 3G の人も無料でアップグレードできてかなり機能が強化しちゃうという、
はい、
ちょっと日本の携帯ではありえないことなんですが、うん、この辺は松岡さんですけど、
いや、これは本当ね、素晴らしいと思います、はい、まあ、正直言って、はい、マックユーザー、iPhone ユーザーは、はい、お、すごいと思うけど、一般の人から見ると、いや、もともとコピー&ペーストとかできないのはおかしいでしょみたいな、そういうのあるかもしれないですけど、でもやっぱりね、そのいつかなるっていう期待を持てるっていうのは全然悪くないことだと思います。
だからなんか、最初に完成品をドンと出すんじゃなくて、まあ、普通の商品から見れば、あの携帯から見れば全然物足りない、まあ、不完全な携帯として iPhone は最初見られたんですけども、だんだんこういろんなアプリが増えてきて、で、あの使うたびにこう機能が充実してきて、で OS もドーンと変わるみたいな、こう一つの製品をずっと育てていくみたいな、まあ、エコにはいいですよね、次々にハードウェアを買わなくても、
はいはい、
ソフトウェアで良くしていくという、
うんうん、
このあたり日本の携帯も当然影響してくるような気がするんですけどね、
まあ、これはあれですよね、その今の携帯のキャリアと、
はい、
メーカーとの、
はい、
まあ、関係っていうのがやっぱりあるだろうから、うん、そこら辺とまたね、特にアップルと、
はい、
まあ、今日本だとキャリアソフトバンクですから、うん、それの関係っていうのは若干ちょっとね、違うとは思うんですよね、うん、
で実は今日はこの iPhone を使ってですね、ポッドキャストを収録しているということで、
はい、
まあ、今までボイスレコーダーだったんですけれども、このボイスメモというアプリ、
はい、
これが 3.0 に、搭載されましたので、これが結構よくできていて、音質もいい、
はい、
しかも iTunes の方で管理ができるということで、このあたりがこの今まで去年買った iPhone が今こういう形で実現するっていうのもすごいソフトウェアの力というか、
そうですね、だからその、まあ、3.0 OS の 3.0 でいろんなそういう機能がついたっていうこともすごいし、まず、S の方もですね、
はい、
今度はビデオカメラがついて映像を撮れると、
はい、
でそれをやっぱりこうそのボイスメモもそうだし、映像もそうだし、それから画像もそうだし、
はい、
もうすぐネットにアクセスしてアップロードできるっていう、
それで今ちょっと私が気になっているのは、まあ、今イランの暴動で、イランからの情報っていうのはそのツイッターであるとか、まあ、やっぱりインターネットを使った情報でどんどんこっちに入ってきていると、でその中にやっぱり非常にショッキングな写真とかですね、動画なんかがどんどん YouTube とかフリッカーにアップされているんですけれども、まあ、日本 の秋葉原であった事件なんかもそうなんですけども、こういうものが発達してくるとパーソナル、要するに個人が例えば映像とか、まあ、本当高画質な写真なんかをどんどん手軽にアップできるようになってくると、 いろんな部分で、今までちょっとなかった、例えばそういうショッキングな写真がいきなり目の前にアクセスすると普通に出てくるみたいな、うん、そういうのちょっと問題大きくなってくることがあるのかなというふうに感じてるんですけど、
ね、そうですね、まあ、ただメディアのその黎明期とか、はい、そういうパーソナルなこう情報を、ね、いろんな人が見れるようにするっていう時期っていうのは、はい、もうこれは避けて通れないかな、まあ、逆にそれだけ自由になった、自由度が高くなったし、それが簡単にできるようになったっていうのは、まあ、歓迎すべきことではあるかなという気もしますけど、
ね、あとはまあそれが何か社会的な問題になった時に、まあ、それぞれの国の法律で、まあ、日本だとそのフィルタリング、まあ、フィルターで子供には見せないとかっていう設定を親が、あるいはもしくは地域学校がやるみたいなことでバランスを取るということしかないですよね、うん、もう止められないということですね、こういうもので。
そうですね、まあでもそれだけの機能を備えてる、まあ、iPhone はやっぱり他の携帯とはちょっと違うかなって
。違いますね、
まあ、前にも僕最初に iPhone の話をした時に、はい、まあ、電話だと思ってないよっていう話をさせてもらったんだけど、うん、はい、いや本当にますますそうなってきたような気がして、ね、だから今多分僕が酒井さんとこうやって iPhone について語っちゃってるのも、はい、やっぱりハードウェアとして、うん、そしてそれの乗るソフトウェアとして、うん、そのシステム自体がなかなかユニークだし、はい、面白いし時代にマッチしてるっていうことで、ね、どうしても取り上げざるを得ないと思うんですよね、はい、
だからこうデザイン、まあ、これもそのデザインなんですけれども、本当に面白いのは冒頭に言った通りハードウェアは何一つ変わっていないと、変わってるのはこの中身ソフトウェアである、この、まあ、その使い方がどんどん概念変わっていったりとかって、そこの革新性というかですね、だから次々に新製品をものとして買っていくんじゃないのが、なんか これから重要になってくるのかなという気がするんですけど。
そうですね、だからアップストアでさまざまなアプリケーションがダウンロードできるとか、はい、または iTunes と連動してっていう、うん、このネットワークとの親和性、うん、これはすごいなと。
すごいですね、うん、今若い人は携帯、今普通の携帯使って、もうその携帯自体がもう高機能なものなんで、別に iPhone が出たからといって、その今の、まあ、ガラパゴス携帯とかと言われてますけど、日本の携帯機能的には優れてるんで、まあ、興味示さないだろうと言われてるんですけども、その若い人たちが今度実際にパソコンを使ったり、実際仕事の中でこうもっとビジネスライクなデジタルの使い方をするときに、やっぱスマートフォンとか絶対必要になってくると思うんですよね、うん、だそういうときに初めてこう分かるのかなと、うん、単にデジタルで機能高機能でいいっていうんじゃなくて、別にそんなに最新技術じゃなくてもこれだけ変えられるんだよっていうことが、うん、まあ、iPod もそうだと思うんですけどね、うん、
そうですね、まあ、さっきネットワークの親和性って言ったのはすごくオープンっていうこともあるんだけど、はい、例えば、まあ、モバイルミーっていうサービスが Apple にありまして、うん、でそれに入ってると、まあ、よりこう iPhone が使い勝手、はい、まあ、ちょっと有料なんで、うん、まあ、なかなかねお金がない人はちょっと高めなんですけど、ただやっぱり今回そのOS が 3.0 になって、はい、僕が何よりもすごいなと思うのは、はい、iPhone を探してくれると例えばなくした時にどこにあるのか、はい、まあ、もちろん電池があればの話なんですけど、探してくれると。
そうです
ね、今自分の iPhone はどこにあるんだと、まあ、僕もよく部屋の中で携帯どこ行っちゃったかなと思って、自分の携帯の電話番号に電話することとか、はい、あるんですけど、
だからオプションでは確か日本の携帯もあったんですけれども、こういう形で標準で、であればいいなというものがもうすぐ現実でボーンと出されると、うん、やっぱこれはすごいなと思わざるを得ないところがありますよね。
でさらにモバイルミーのそのサイト、自分のね、はい、サイトからログインしたときに、はい、まあ、携帯がもしどっか行ったとして、うん、いやひょっとしたら取られたという時でも、うん、メッセージを自分の、ね、iPhone に送ったりとか、うん、さらにはワイプといってこう、うん、データを消してしまうということをリモートコントロールできるっていうのこれはもうすごいと思います。
だから、まあ、多分まあ現実的にそのバッテリーが途中で切れたらどうするんだとか、いろんな問題はあるにせよ、こうやって具体的なサービスとして一般の人に使わせるという、うん、つまり確実に技術を確立してから出すんじゃなくて、もう今からどんどんユーザーと一緒にこう まあ、なんか問題あるかもしれないけども、うん、こういうの一緒に作ってこよう、考えてこようっていう、そういうのもちょっと感じられるんですけどね。
そうですね。だからその S が今回出た時に、はい、まあ、普通だったら自分が持ってる携帯の新機種出たら、うん、もうなんかいろんな機能がついちゃって買い替えたいと思うんですけど、うん、まあ、ソフトウェアでだいぶアップグレードすることで補える部分もあるし、はい、まあ、ただ処理速度はねかなり速くなってるらしい。
まあ、その辺はやっぱり企業としての、うん、まあ、一つの、まあ、戦略って言ったらあれですけれども、やっぱり新しい機種の方が魅力的に思えるような部分っていうのはやっぱりないといけないかと思うんですけれども。
そうですね。
まあ、今回 それでも無料でアップグレード
OS が、ね、
できるっていうことのインパクト、うんうん、この辺はやっぱりドコモとか au とか、まあ、ソフトバンクはまあ iPhone も出してるわけですけれども、うん、まあ、いずれにしてもその何らかの影響っていうのは必ず出てくるなと思
います。そうですね。まあ、でもそれがいい方向に今後他社も追随してくれれば、はい、まあ、ユーザーにとっては嬉しいなと。
そうですね。まあ、あのデザインの未来、この番組で、まあ、何回もこの iPhone ネタで取り上げてるんですけれども、やっぱりあの iPhone、まあ、iPhone なんだよと言ってる人もいるんですけれどもそれ もう逆に言うとそれは興味の裏返しであるので、まあ、いろんな方にですね、このデザインという側面から、これからもちょっと話題にしていきたいと思いますので、はい、3GS を、導入したらまたこの機会取り収録してみたいと思います、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。 This program is brought to you by Display DVD